文言詩編142編の御言葉に聞きます。表題にダビデがホラ穴にいた時とあります。ダビデ王はまだ王として即位する以前に、当時現職の王であったサウル王の妬みを買い、命を狙われ、しばしば洞窟に身を隠して難を避けた、そういうことがあったわけです。信仰者の生活にもそうした危機が迫るということはあるわけです。そうであれば旧約聖書の時代にも信仰に生きる者たちがこの142編の御言葉を自らもダビデの境遇と重ね合わせながら聞いてきたということがあったと思います。現代を生きる私たちにとってもこの詩編をそのようにして聞くということがあるのだと思います。そうしたことがあってこそ聖書は神の言葉であります。2節、声を上げ主に向かって叫び、声を上げ主に向かって憐れみを求めよう。声を上げという言葉がこのように二度繰り返されています。これはもちろん切実な思いの反映であります。詩人は切羽詰まったところから声を上げるわけです。これは主の憐れみを求めて主に向かって声を上げるということです。その切羽詰まった状況とは、サウルに付け狙われているダビデのように敵に囲まれ命を狙われている、そうした危機であります。4節5節、私の霊が萎え果てている時、私がどのような道に行こうとするかあなたはご存知です。その道を行けばそこには罠が仕掛けられています。目を注いでご覧ください。右に立ってくれる友もなく、逃れ場は失われ、命を助けようとしてくれる人もありません。私の霊が萎え果てている時、私がどのような道に行こうとするかあなたはご存知です。危機に直面し生きることに絶望している時に、人間がどのような方向に向かうのか、このことを神は知っておられます。もともと人間は闇の方向に向かう習性を持っています。ですからそうした時にはひたすらに闇から闇に、つまりさらに深い闇の中に沈潜し傾き、また沈んでいく、そのようにして自らの身に自ら破滅をもたらしかねない、これが人間の現実であります。そのところで私たちが主なる神を知るものであるのか、生ける主を知り、そのお方と対峙する、対面する、そうした営みを持っているかどうか、他の人々はどうであれ、他者、人間という存在はどうであれ、人間を超えたそういう存在を一人一人持っているかどうか、このことが根本的な仕方で問われてまいります。つまり人間とはそういうものであるということを知っていてくださるお方があるということ、それが私たちの人生において決定的なことであります。詩人は信仰者でありますからその方を知っています。そしてその方に、そのような闇に支配されて自滅しかねない人間を救い出す、その闇から光へと移し替える、そういう力があるということを知っているわけです。主よ、あんたに向かって叫び申します。あなたは私の酒どころ、命ある者の地で私の分となってくださる方。その方に主人は呼びかけます。8節、私の魂をカセから引き出してください。魂がカセにはめられている、牢獄に捕らえられている、そしてその牢獄から自らの魂を引き出してくる、解き放つ、そういう力は詩人自身にはありません。そうであるからこそ彼は主の名を呼びます。 主なる神は彼にとって、また全ての人間にとっても、最後の最後により頼むべき岩、土台、酒どころであります。そういう方を持っているかどうか、それが人間における究極的な事柄であります。そのように142編は敵に囲まれ、命の危機にある信仰者が、そこからの救いを祈り求める詩編であるわけですが、今見てきましたことから言いますなら、このことを始祖アダムにあって生まれながらに罪の牢獄に閉じ込められている人間がそこからの救いを求める祈りであると見ることもできると思います。使徒パウロはローマの信徒への手紙8章1節2節でこのように語っています。したがって今やキリストイエスに結ばれている者は罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死の法則からあなたを解放したからです。驚くべき言葉がここに語られていると思います。キリストに結ばれている者は罪に定められることはない。それは第二のアダムキリストに結ばれたことにより第一のアダムにおいて定められていた罪の支配から決定的に自由にされたからである。この使徒パウロの宣言は勝利の叫びのように響きます。そして今キリストと結合されて生きている私たちの一人一人も今や決して罪に定められることはありません。それが私たちが休んじて生き休んじて死ぬことができるその根本的な究極的な理由です。それはキリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死の法則からあなたを解放した、そのようにパウロが語る事情からです。洗礼によってキリストに結ばれたその時に私たちを支配していた罪と死の法則が命をもたらす霊の法則に取って代わった。命の霊の法則、これが私たちが今身を置いている境遇である。この命の霊の法則も法則と呼ばれる以上揺るぎないものでありまして、その法則が絶大な恵みの力として働き罪と死の法則に完全に勝利を収めたから、もはや罪と死の法則が再び生え出てくることはない。そのようにパウロは高らかに歌うわけです。今私たちは受難節を過ごしています。キリストこそ私たちの命の、また全人類の歴史の分岐点、死と命の分岐点であります。キリストの霊の働きにより死が命に変えられるという、この上ない偉大な転換が、私たち一人一人の身の上にもキリストにあってもたらされた。そして私たち人間がもはや罪と死に縛られることがない、命の自由の喜びのうちに生き続ける、そうした祝福がもたらされた。142編は旧約の時代に属する詩でありますが、キリストの到来以前の時代、この神様の大いなる贖いの恵みを祈り求めている、そういう詩であると見ることができるわけであります。この詩編もまたキリストの光の下で読むことができる、聞くことができる、そういう御言葉であります。祈ります。主なる神様、御子キリストの贖いの御業によって私たち人間にあなたがどのように大いなる恵みを施してくださったのかを、この夕べも改めて御言葉を通して、詩編の御言葉を通して知ることができ感謝をします。私たちの魂を罪と死、また死の定めから解き放ってくださった恵みを覚えて、またそれがただひたすらにあなたの恵みによることであり、この御業がただあなたにのみ、あなたのみなすことがおできになった御業であることを覚えて、私たちは皆を褒めたたえ、またあなたの恩憐れに心から感謝をいたします。 そのような恵みを分かち合うことができる教訓を覚えて感謝しつつ、ただひたすらにあなたの恵みによって私たちの命を生かしてくださるよう心からお願いをいたします。主の御名によって祈ります。
アーメン。